ようございます。
おはようございます。
男塾ラジオの時間です。
どうも。
はい、今日もゲストをお呼びしております。今日はですね、石垣元信さんをゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石垣さんのことはノンマンというあだ名をお持ちなの で、ね、僕はノンマンと呼ばせていただいております。
はい、はい、
じゃあノンマンよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの人が面白いいやどのまあ付き合いはもう 3,4 年になるんですか ね、
そうです
ね。お付き合いさせていただいて、ね、面白いなこの人と思っていつも拝見しているんですけれども、今は一応弁護士を、まあ、メインですね。
一応です、ね、
一応じゃないでしょ
う。いや一応です。一応です。はい、
弁護士をされながら、すごく多方面でご活躍をされておりまして、でも一番興味深く最初この人面白いなと思ったのがですね、もともとブレイクダンサーとして、世界で活躍されていて、まあ、バトルオブザイヤーというの B ボーイはみんな知っている大会、世界大会で、2位の成績を収められたり、日本でもとても活躍されていらっしゃったっていうのが、まあ、そもそも知って僕はね知っていたんですよね。そのノンマンのことも一撃っていう、
そうですね、
クルーのこともまあまあみんな知ってるんですよ、そのブレイクダンサー業界はね。で、まあ、そんなことからですね、たまたま京都にも住んでいらっしゃったり、なんかこう共通点があったのでお会いさせていただく流れになりまして、
そうですね、
はい、そっからまあ数年経つんですけども、
はいはい、
相変わらずこういろんなことをされているので何屋さんなのかなと
肩書き迷子ですね。どこ行ったらいいかよく分からへん。
その気持ちはよく分かるんですけど、うんうんうん、迷子と言いながらやっぱりその弁護士をずっと貫いてされていたり、うんうん、しかもその弁護士っていうのが一応とか言いながらやってるスタイルも好きだなと思って
じゃあお客さんに失礼ですけど、あんまり言えへんね一応って。
そうそう、これもう放送できないですもんまあまあでも本当に今日はね、すごく楽しみにしていたのが、まあ、はい、僕もハイパフォーマンスコーチとしてですね、パフォーマンスを上げるために何ができるかっていうことをいつも自分で研究をして自分で試して、そして自分のクライアントとか教え子の皆さんに、パフォーマンスを上げるためのいろんな、工夫とか仕組み作り環境作りっていうのをですね一緒に考えてやっているんですね。
はい、
で、まあ、そういったこともすごくやっぱり詳しくされているじゃないですか。
そうですね、意識してますね、パフォーマンスね。
そんな話を今日はしたいなと思うんですけれども、
はいはいはい、
なんかまだ最近いろいろまた違うこともやっていらっしゃると。何をしてるんですか。
いやね、別に戦略とか戦術とかないんですけど、
はい、
自分がこうもちろんなんていうか楽しそうにしていたり、はい、まあ、いわゆるパフォーマンス高く生きていると、
はい
はい、次のステージとか次のステップがなんか見えてくるんですよね。
はあは
あ、まあそれは自分で切り開いてる感覚はないんですけど、
はい、
お声掛けいただいたりとかして、
はい、
でダンス、まあ、弁護士やりつつダンスやりつつ、
はい、
次どうしようかな思ってたら、今はその京都のある、まあ、ベンチャー企業さんから声がかかりまして、
はい、
学生の起業家を輩出したりとか、今ちょっと話題になってるあのゲームの e スポーツ、
はい、
e スポーツ事業に、まあ、取り組んでいこうとしている、
へ、
なかなかちょっとエッジの効いた、
はい、
ベンチャー企業さん、
はい、
ネクストキーマンってまた言うんですけど
今っぽい
今っぽい
でしょ、ね、
ネクストキーマンさんから、はい、まあ、ちょっと今お声掛けをいただいて、
はい、
間もなく、
はい、
就任するという流れがあります。
何をするんですかそこでは。
まあ、マネジメント全般取締役なので、全般を見させていただく、もちろんそのリスクマネジメント含めてね見させていただきながら、まあ、学生の育成だったりとかするのでまさにこう教育と言っていいのかわからないんですが、
はい、
僕が学んできたことだったり歩いてきた道の中で経験したことを、若い世代の方に伝えていく、
なんか本当に勝手ながら僭越なんですけれども、
はい、
興味を持つところが似ているんじゃないかと僕は思っ
てい
て、
それは近いと思いますね
僕も学生支援をしていてね、なので学生の応援をしたいって気持ちがすごく強くて、あんなボランティアというかNPO みたいなものを立ち上げようと思って、
いいですね、
動いています。でこの前男塾に来ていただいてパフォーマンスアップの話もね、
はい、
していただいて、すごく共感できる部分が多かって、でちょっと今日聞いてみたいなと思っていたのは、その、まあ、パフォーマンスアップってすごく、まあ、抽象度が高い言葉なので、まあ、どういうイメージをされているのかっていうのを聞いてみたいなと思ったんですね。僕たちはかなりハイパフォーマーだと思うんですよ、
はい、
日々、はい、それに取り組んで、うん、研ぎ澄ませる努力をしてるじゃないですか。おそらくまあB ボーイっていう、もともと B ボーイの人はそういう気質になるのかなとも思ったりするんですよ。やっぱり常にいいコンディションで、どんな状況でも最高の結果を得られるように自分の精神、肉体を高めていくと、まあその状態を常に僕も意識していて、さっきちょっとお伺いしましたけど、今でも1時間とか1時間半ブレイクダンスの練習を一人で、
はい、朝練ですね。
朝ですね。
朝です。
朝なんやね、やっぱり、
うん。やっぱ朝ですね。
やっぱり狂ってますね。
まあ多分ね、世界中でブレイクダンス朝練してる人いないと思いますね。ほとんどいないと思いますね。大体夜なんてね。
でも絶対朝の方がいいですよね。まあ、僕も本当に習慣化したいものは朝しようと。
ね、そうですね。
僕も午前中毎日ヨガに行くんですよ、1時間。で、そこで精神と肉体を高めようと思って。
いいですね。いいですね。いや、パフォーマンスの話はね、すごく僕も、まあ、パフォーマンスっていう言葉が、まあ、一つ自分の中でもキーワードになるなってずっと思っていて、
はい、
まあ、今も研究をしているんですけど、
はい、
このパフォーマンスって言ってもいろんなこう言葉の意味があると思っていて、
ありますね、
例えばコストパフォーマンスとか、
はい、
それって、まあ、費用対効果がいいとか、
はい、
なんだろう、なんかこの機械はパフォーマンスめっちゃ高いとかつって、それはなんか機能性とかっていう話だったりとかすると思うんですね、だから効率的とか機能的とか、
はいはい、
そういう意味でのパフォーマンスもあるし、
はい、
一方で例えばなんでダンスのパフォーマンスとかになってくると、まあ、身体表現を伴ったクリエイティブなパフォーマンスとかっていう意味合いもあるし、
はい、
なんかここの定義付け結構大事ちゃうかなと、
難しいですよね、
うん、思っていて、
はい、
で僕が最近感じているパフォーマンス、ね、っていうか意識しているパフォーマンスっていうのは、
はい、
どっちかというとそのダンスのパフォーマンスとか、
はい、
クリエイティビティが高いという意味でのパフォーマンス、
は
い、何かを想像していったりとか、
はは、
変化して変異していったりとかっていう意味での、はい、パフォーマンスを、追求していこうと今考えているんですね。
いいですね、やっぱり違いますよね、うん、そのパフォーマンスっていう言葉一つにとっても、ね、なのでやっぱり抽象度が高いので定義付けをね、しっかりできるといいなと思っていて、
はいはい、
僕は、どちらかというと頑張らなくても狙った成果を最短で得られるようにするためにパフォーマンス上げていく必要があると思うんですね。
なるほど。
なんか苦痛なこととかってどんだけ頑張ってもやっぱり、ワクワクしてうわやりたいっていう前のめりの気持ちでやったものとは、うん、到底そのたどり着くスピードが違うと思うんです
ね。いや、間違いないですね。
なのでまあ本当にパフォーマンスで身体的なものもあるんだけども、やっぱりインサイドアウトだなと思っていて、一番自分がどういうことをしている状態がワクワクして前のめりで取り組めるかっていうのは自分でよくよく理解をして、うんうん、そして自分のそういったやりたいこととかっていうと向き合って、まず一つ目はね、
うん、
それが見つかっただけでも、
うん、
他何を鍛えるよりも早く目標達成とか、
うんうん、
大きな、ね、
うん、
成果を残せるんじゃないかなと思ってるんですよね。
いや、そうですね。まあでもね、パフォーマンスの定義がいろいろあるとはあるとしても、
はい、
結局そのパフォーマンスが高くないと、
はい、
結果も出てこないし、
うん、
もちろん結果を導くために必要な技術とか、
はい、
スキルとか、場所とかっていうのはあるんでしょうけども、まあ、まずは僕らというかここからスタートなので、
そうですよね、
うん、でって考えるとまずパフォーマンスを高めましょうと、そしたら結果もついてくるよねっていう考え方がすごく大事なんじゃないかなっていうふうに最近は思ってますね。
いや、それがだからやっぱり僕は大切だなと思うのは、どれだけ自分を深く理解しているか、うんうん、でやっぱり自分のことは一番自分がわからないので、
うん、
それがすごく実は難しかったりもするんですけど、うんうん、でも研究をし続けているんですよ、僕も。でもどんどんやっぱりこう見つかっていくんですね、
うん、
こんだけ常に自分のことと向き合ってね、こう研究、自分自身の体もそうだし、うん、どこにスイッチがあるかっていうのを研究していても、
うん、
最近もまた新しい気づきがあって、
うん、
このもう本当ね、気分屋のね、
うん、
このコロッコロ気持ちが変わったりね、やりたいことが変わったり、
うん、
もうとてつもなく飽き性なんですよ、
うん、
でそれを親から否定され続けてきたので、
はい、
そして社会的な一般常識としては良くないんですよ、
うん、
言葉的に良くないイメージがあるじゃないですか。でも気づいたんですよね、これも強みだと思って、
うんう
要はアイデアがすげえたくさん出てくるし、そのアイデアを短期間で達成するまでには誰よりも早くができるっていう、それを昔から親にやっぱりお前は続かんからあかんって言われたのを、自分もダメだと思って継続させようと努力をしてたんですけど、
なるほど。
でもね、努力しても継続とかできないんですよ、ね、
うーん、
諦めようと思って。
あのね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あのですね、その飽き性って、
はい、
僕は才能だと思ってるんですね、でそのあ多分ですよ、武田君が子供の頃、はい、遊びですね、はい、なんか何かにこう熱中夢中したことあると思うんですけど、はい、多分飽き性やったと思うんですよ、
はい、
でも遊べたと思うんですね、遊び続けられたと思うんです、ね、はい、それは多分ですけど、何か一つの例えば積み木でもいいや、積み木を積みます、
はい、
はい、飽きたってなったら、はい、積み木をなんか違う形で積みますとか、はい、積み木をまた積むんではなくてなんか投げ飛ばしてみたりとか言って、多分変化、はい、変異をしていって、はい、自分を乗せていた、はめていた、
はい、
楽しんでいた、
はい、
っていうことだと思うんです、
ね、すごく思い当たりますね、
うん、でこれって僕才能やと思ってるんですよ、
はい、
で普通の人は、
はい、
この変異したり変化したり自分でその刺激を自分に加えたりっていうことができないから、
はい、
その一つのことにしか取り組めない、
はい、
で一つのことに取り組もうとすると、大体あの他の子もそのなんかそんな簡単に深められないから、そこで気合根性や努力やみたいな話になってきて、で、ま、それこそまさにそのなんていうかな、才能がないと、なんていうかな、この深められない、
はい、
でその才能がある人間なんて少ないから、
はい、
大体フェードアウトしていってしまうっていう流れだと思うんですけど、おそらくそのそういう刺激とか変異を自分で加える力を持っていれば、
はい、
表面的にはそのなんか変わっていく、どんどんどんどん違うことをやって いるように見えつつも、
はい、
でもなんか実際深まっていったりとか、
はい、
してるんじゃないかな、していけるんじゃないかなと思っていて、だからむしろその この今こういうね、はい、ものすごい激動の変化の時代の中で、その一つのことにこだわって深めていくっていうよりも、どんどんどんどん自分に合わせてこうシフトしていったり変化していったり、
はいはい、
っていう時代が来てると思うし、そういう人間が求められていると思うので、
はい、
なのでおめでとうございますって言ったんですけど、
素晴らしい、
すいません、
素晴らしいコーチですね。そんなこと言われたらもう上がる方向にしかいかないので、いや
もうそのままで確実にいいと思いますけど ね、
いや、それにやっと気づけたりしたりしてね、じゃあもう作り上げてね、パッと短期間でそれをじゃあ永続的に、あとはもう仕組み作りで、バトンタッチして永続的に続いていく方法を考えようと思って、そして今そういうのに全部シフトさせて、要は最初から前提としてコロコロ変わるんだったら、どうやったら逆に仕組みで僕から離れてもこう続いていくかってことを考えると、まあ、サービス作りもそうだし、ビジネスもそう、いろんなところに置いてそういう仕組みをさえ作れれば、まあもっとそのなんていうかな、こう長期的に続けていくものも一応持てるしって、まあ、それを持った方がやっぱりなんかこう後々楽になるなと僕は思っているので、まあ、でも、もうコロコロ変わる自分の気持ちを抑えずにどんどんこう変わる自分を楽しんで、そしてそれを受け入れて新しいことを新しい世界見ていった方が自分としてはやっぱりハイパフォーマンスなんですよね。それこそもうモチベーション高く前向きにいい状態になっているので、それをずっと続けていくっていうのはすごく大事だな。
いや、そうですね、間違いないですね、
はい、なので、まあ、その人それぞれにやっぱりあったこう本当にそれを受け入れていくことがねすごい大事ですよね、
うん、あの多分ですけど、その武田君もこうどんどん変異していくでしょ、
はい、
面白くな飽きたっつって、
はい、
新しいものをチャレンジしたりとかして、はい、でそうすると前回やったことと今回やったこととか何が違うんやとか、
はい、
その変異したことによって新たに発見できること、
はい、
共通点があったり、
はい、
なんかここは多分実はこう思ってたけど自分はこういう人間やったなっていう気づきがあったりとか、
はい、
変異をすることで気づけることも、
はい、
多いんじゃないかなと思っていて、まさにそれはこう自分の取説じゃないけど自分のことをどんどんこうなんていうかな、深めていく、掘っていく、詳しくなっていくっていうことが最終的にはパフォーマンス高めていく上では必要なことなんじゃないかなというふうには思ってますね。
その自分の取説っておっしゃったのでね、本当にそれ大事だと思っていて、もうみんなに自分の取扱い説明書を作りなさいってそのまま言っていて、なんせ自分のことを深く、まあ、メタ認知とも言いますよね、自分を観察し続けて深めていって、そして自分をセルフコントロールできるようになって、その状態をね作ってあげるとすごく自分らしく生きれるようになってきて、なのでまあ、あの人それぞれ自分らしさって全然違うんだけど、それってでも難しいことでもあって、自分らしさ全開で生きようと思ったら、やっぱり社会との摩擦とか、ね、一般常識から逸脱していくような生き方になっていくので、批判が来たり、でもそれに屈しず自分らしく生きた時に大きな幸せとか、大きな逆に成果も生まれるんじゃないかなと思うんですよね。
いや、自分らしさっていうのが出ちゃったんで
出ちゃった
出ちゃったんでちょっと反応しちゃいますけど、あのほらブレイクダンスっていうのはすごいスタイルが求められますね、でスタイルって言っても、まあ、もちろん一人一人全員違う、もう本質的には違うと思うんだけど、
はい、
時代の流れがあったり、
はい、
流行があったり、
はい、
これはしてはいけないっていう、なんていうか固定観念があったり、そういう中で自分らしさを追求していかなきゃいけなかったんですね、ブレイクダンス でそのスタイルの追求っていうのが、あの結局自分をよく知ることだったなって今振り返って思うので、まあ自分の取説をしっかりと持ちましょう、作りましょうっていうことは、まあつまりはなんか自分のスタイルを作っていこうぜっていうことなのかなっていうふうにはすごい思いますね。
めちゃくちゃかっこよくなりましたね、ノーマンが言うと、
スタイルね。
いやスタイルもそうだし、やっぱりビーボーイングで研究されているからさ、
スタイル作りましょうよ。
スタイル作ろう、
絶対そうですよ。
本当、本当そう思うな。もうね、僕のね、スタイル聞いてもらっていいですか。
お願いします。
僕はマリモのようにプカプカとフラフラと生きていくことなんですよ。
むっちゃ可愛いやん。そっち系ですか。
本当にね、あの繋がれるのが無理なんですね。
あ、
何かにもう時間に縛られるの無理だし、自分のスケジュールにも縛られたくないですよ。だからスケジュール帳もできるだけ予定を入れず、そうするとすげえパフォーマンス上がるんですよ。
あ、
場所にもとらわれたくないので、本当、海外を最終フラフラしながら生きようと思ってるんですね。
あ、
半分日本半分海外で、あいつまたどこにいるか分からんけど、はいはい、でも今それができる時代じゃないですか、オンラインサービスが、ね、こんだけ充実していて、ネット社会だから、それでも価値提供ができる時代なので、もう今できるだけオンラインにシフトさせようと思って、商品作りを全部そっちに寄せて、最終自分らしさを最強にこう、ね、全面展開するために今準備をちょこちょこやってるんです。
なるほどね、いいっすね。いや、スタイルの表現の仕方も全然違いますね。面白い。あの、僕はまだなんていうかな、まあ、もちろんスタイルも、
はい、
今俺はこういうスタイルだって言ってても、はい、確実に変異していくのがもう分かっているので、はい、今んとこの僕の、
はい、
なんていうかスタイルっていうかは、結構硬いんですけど、言葉で表現すると、僕と携わる人や僕が関わる場面でその肯定的な影響力を及ぼせる人でありたいと思っていて、それが弁護士業だろうが、ビーボーイングであろうが、
はい、
新しいベンチャーの企業であろうが、
はい、
これから新しくさらに作っていくなんかステージであろうが、どこでもその自分の肯定的な影響力を与えるっていう、そういう、まあ、スタイルですね、
はい、
これを発揮して、生きていきたいなと、
うんうん
まあ、それが家庭であっても同じですね、なんかそういうのが徐々に見えてできてるなって今感じてますね。そのマリモ的な、あの、可愛さはないんですけど、
いや、マリモってイメージですからね。
いや、イメージ大事
です。可愛さのイメージじゃないですか。プカプカ浮いてるイメージしてもらっていいですか。
そっちですね。OK です。
いや、でも本当にそれも分かるな。もうやっぱパワースポットなわけですね、じゃあ。
そうですね、
はい、
僕と携わっていただける人にはやっぱりそういう、何かをこう、まあ、そのままでいいっていう言葉になるか分からないけど、そういう、あ、今ここから一歩踏み出せるっていう状態を提供できるような、
いいですね、
そういう人になりたいな。
いや、分かります、それも。なので僕毎朝ね、あの、自分のやってるプログラムは毎朝6時半から、あの、スカイプみたいな電話ミーティングでね、その肯定的な言葉をこう、みんなに伝えたいなと思って、まあ、日々やってるんですけど、なんかやっぱりそうやってね、毎日こうやってると、どんどんみんなが変化していって、 ポジティブなエネルギーに変わっていったりすると、うんうん、すごく嬉しいですしね、とにかくやっぱり自分を認めてね、人も認められるようにみんながなっていったら、ね、素敵な世界に変わっていくなと思うので、
自分認められない人がやっぱり多いからね。そういや僕らもおそらくそう、
そうそうそうそう、まだ100%はでも難しいかもしれないんですけど、まあ、かなりの、まあ、あの確率というか割合で自分のことが好きなので、
素晴らしいですね。かなりの割合
です、かなりの割合でもう好きです、
ね、嫌いなところあるんですか？
嫌いなところ、嫌いなところたまにありますね。なんかあの、まあ、すぐくよくよして、ね、落ち込んだりする自分とかね。
あ、でもそれに気づけてるだけでやっぱ僕素晴らしいと思うんですね、
まあまあそうですね。メタ認知力本当に上げるといいですよね。要は内的な観察ですね、自分を観察する、そうすると本当に自分のことが客観的によく理解ができるようになるし、あとやっぱり自分のことは自分が一番わからないので、周りの人たちに聞くってもすごい大事だと思って、
そういう場が大事ってことですね、
はい、あとは、まあまあ個性心理学とかを使って、その人の生まれ持った気質なんかを深く理解しておくと、わかるなって思ったりするし ね、 なる
ほどね、深まってきましたね、
はい、
あとこれまだいけますか？
はい、あと7分ぐらいです、はい、ね、
ちょっとその内的な話になったんで、
はい、
もうこれ絶対パフォーマンス高めるために、はい、この内的な、まあ、内観的なね、
はい、
そのメタ認知というか作業は、
はい、
絶対必要だと思うんですよ、
はい、
でこれをあのただスタートってスタートアップの時にこれを内観をいきなりやるとどうなのかっていうのを最近思っていて、
わかるわ、はい、
例えばスポーツでね、
はい、
スポーツで、上達する過程って、はい、例えば野球とかだったら思いっきり球投げろとか、
はい、
思いっきり球の中心を振り抜けとか、
はい、
高い音をそのボールを打つときに高いボールでとバットが当たって高い音が鳴るように思い切って打てとか、
はい、
外に意識を向けるんですね、
はい、
でもそこからさらに技術を高めていこうとすると、はい、もっと腕をどう畳んでとか、
はい、
腰をタイミングをどう回してとか、
はい、
言って内的なところに入っていくので、まず外で、
はい、
内、
はい、
このステップで僕パフォーマンスが高まっていくなと思っていて、なのでそのもうそもそも自分と向き合おうとしている時点で、
はい、
向き合わなきゃいけないなって感じている時点で僕、レベル高いと思うんですよ。
いや本当おっしゃる通りでね、その例えばじゃあ、まあ、これから起業したいんですってなった時には、自分と向き合うのも大事だけど、やっぱり数打ち当たったり、失敗する経験をどれだけできるかっていうのがすごく大事じゃないですか。
そうですね、
その中で、そういったたくさんいろいろ手出してみて、合ってる合わないとか、ね、自分に向いてるか向いてないかっていうのは分かってくるから、何もやる前から自分と向き合ってみますみたいな、それ見えないっていう、
違うですね、順番は違うですね、でただ、まあ、コーチングとかすごく世の中に広まってきてるし、これはいいことなんだけど、
はい、
スタートをコーチングから入ると、
はい、
おかしくなってしまうこともあると思うから、まずは例えばビジョンを描いたりとか、はい、まさにこう数打ってみてね、失敗して、ああ楽しかった、ああこれ悔しいっていう外で意識を向けつつ、外に意識を向けつつ、
はい、
さらに高めていくために中に入っていくっていう、このバランスが僕すごい大事なんじゃないかな。
それもね難しいですよね、本当答えもないし、だから本当にそのまずはでもなんだかんだ結局は行動することでしか結果は手に入らないから、まあその行動するために自分と向き合うのはすごくいいんだけれども、なんかそれで答えは手に入るわけではないし、いきなり何にもない状態からやりたいことを見つけるっていうのはなかなか難しかったりもするから、なんかでも傾向はつかめると思いますからね、自分と向き合うことで、どういうのが自分に向いているかって、まあ人生を通して何かね、こう何十年の歴史かはあるから、そこから紐解くというか、ヒントはたくさん過去にあるのでね、そしたら自分をうまく動かす方法は分かってくるなっていうのはもうすごく実感しているというかね、みんながそうやって見つかっていくので、
いいですね、自分を動かす方法っていう言葉がいいですね、なんかそれって本当にもし分かっていればね、
そうですね、
自分乗せられる方法が分かってたら、
そうですよね、
どのステージでもどこ行っても多分乗れるので、
勝ちパターンをね作って、自分のリモコンだと思うんですよね、取扱説明書って、自分をピッと押したらこう行くみたいな、何を見たら自分はモチベーションが湧くかとか、じゃあ緊張した時にどうやったら自分はね、パフォーマンスを発揮できるかとか、そういうのはやっぱり知っておくのはすごく大事なので、
そうっすね、
この話尽きないですね。
尽きないですね。
まあ、こっからね、また習慣化の話とかに変わっていったり、その本番のパフォーマンスの発揮の仕方とかあるじゃないですか、うんうんうん、フロー状態にどう入れたらいいかとか、あとはそうですね、マインドもそうでも心技体だと思うので、あとはまあスキルも必要だったりもしますしね、うんうんうんうん、なのでもう本当ね、これ何時間でも喋れてしまうんですけどね、はい、またでもなんかこういう話をいろんなところで一緒にできたら、なんかそれぞれ今研究してることとかね、全然違ったり
するじゃないですか。いや、多分ね、いい意見交換
し意見交換会や、
うん、素晴らしい、ね、場になるんじゃないかなというふうに思います、
ね、なんかね、それがやっぱり僕にはすごく、ずっとコロコロ変わるし、うん、やりたいこと変わるんですけど、うん、やっぱり自分を高めるっていうのはずっとやってるなと思って、うん、それ何かって考えたのに、あ、パフォーマンスアップだと思ったんですよね。
あ、
なのでやっぱりパフォーマンスアップのことは教えたいんだけど、ま、うん、たこれ変わるんですよ、うん、気づいたら、
うん
うん、言うてる間にまた変わっていくんですね
言葉やっぱ定義をつけると変異したくなるんですか。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ、
ね、まあ、でもそういう意味では言葉をつけてはめ込んでしまうことで新しい何かが生まれるのかもしれないですね。
なんか新しいことを作る、
うん、いや、自分を今定義づけるとどうなるか、例えばパフォーマンスコーチだったらパフォーマンスコーチ、はいはい、これは枠にはまります、
はい、
はめるんですとか
言った、はいはい、
でもやっぱり違うなってなると探すでしょ、
はい、
新しい何かが想像されていると、はい、いくと思うので、はい、なんかこう定義づけをすることが肩書きを何かに肩にはめることが、
うん、逆に
新しい何かを生み出すきっかけになるかもしれないなと思いました。
それは素敵な思考の癖の改善かもしれないですね。
あ、
うん、本当に思考の癖なのでね、うん、もうなんか一個を決めてやりだすと、うん、ある程度うまくできるんで、うん、そしたら次みたいな器用貧乏状態ですよね、うん、もう昔からそれの繰り返しをねし続けて、
なるほど、
でも強みなんですよね、うん、だからコンプレックスだなとか親にそれあかんって言われ続けてきたものが実は強みだったりする。
いや、それはそうですね、
っていうのをみんなにやっぱり伝えたいし、うん、一人一人そうやって違うからこそやっぱり人間っていうのはチームワークで大きな成果を成し遂げてきた生き物なので、
うん、
一人一人強みと闇が違うから、明確に僕はこれが強みです、これが苦手ですって言えて、
うん、
苦手だから誰かやってねって言える強さ、うんうん、で自己表現ね、自己開示ができて、僕はその代わり強みはこれだから、うん、これなら任してって言えるものを伸ばしていくことで、うんうん、よりチームとしての強いその存在感が生まれてきたり、うんうん、価値、存在価値が人それぞれにあるんじゃないかなと思ってるので、
うん
うん、それをいうのはやっぱ見出したいなと思っていてね、うんうん、本当人間っていうのは、ね、そういう生き物だなと思って、
うん、
だから個体差がすごく激しい
と思うんですよ。そうですね、全違いますからね。
ね、
いや本当本当思いますね。
ね、本当に全然違うんですよね。これ面白いほどに。
だって100曲、だってまあ10曲でいいや。好きな楽曲1位から10曲、1位から10位まで10曲上げてくださいっつって1位から10位まで一緒の人多分世の中いないですよ。
一人もいないですよ、ね。
いや、いないですよ。いても11曲目上げたら変わりますから、
ね。
絶対違うってことじゃないですか。
絶対違う、
ね。全員違うってことだからね。
いや、いい話ができるな。
いや、また来週やねこれ。
もうシリーズ化して。
面白いです ね、これ面白かったですね。
面白いですね、
い
や、ちょっとどうね、これからもなんかこういうパフォーマンス対談を
そうですね
させていただいたら嬉しいなと思って
、まあ、日々パフォーマンス高めつつ、
はい、シェアしつつ、
そうですね、それを持って帰ってきて、
はい、
持ち寄って、
はい、で周りの人たちがそれをちょっと聞いて、ね、パフォーマンス上がっていって、
うん、
まあ、最終自己愛だと思っているので僕はパフォーマンスというのは、
う
ん、
そうですね
みんなが自己愛にあふれる、
素晴らしい
国
世界
世界になっていったらいいなと思っております、うん、ということで、今日も男塾ラジオありがとうございました。
ありがとうございました。